シギラジオ金座座の石山です。今回も、皆さんに来ていただいてます。ロンペさんです。
お願いします。
おとけいさんです。
おとけいです。よろしくお願いします。
ラフランスさんです。
お願いします。
とラロッカさん。
あ、よろしくお願いします。
あと北斗さんですね。
北斗です。お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、ちょっと前回がですね、1回に収まりきらなくて、後編を撮りたいんですけれども、なんで今回ちょっと短くなっちゃうかもしれませんけど、一応分けて、お送りします。で、前回の続きなんですけども、ブラックウィドウの話ですね。で、前回皆さんに、雑感を最初お話ししてもらったんですけども、その際に、まあ、後で言おうかなって言って、撮っといたやつをもう言いましょう。なんで、何の問題がありましたっけね。
これはあれですか、前の話の続きじゃなくていいですか。
続きで大丈夫です。
続きで、はい。
はい。
やっぱなんか、ブラックウィドウたちが、本質的な悪じゃないことを、ナターシャ自身が自覚してるから、やっぱこう、アクションとして盛り上がりづらいっていう。
ウィドウズたちとのバトルの時ってことですよね。殺せないですしね。
なるほど。なるほど、なるほど。
手加減せなきゃいけない。
助けないといけないっていう。
そうですね。
で、向かってくる、ね、ゾンビ集団跳ねのけるぐらい。
だから、いかに我に、正気に戻させる赤い粉を、まとめてかけなきゃいけないから、そんなに数ないしっていう。そこがポイントになってましたもんね。
だから今回、
ちょっと、だから、この構造が持ってる弱点がいくつかやっぱありあった気がしますね。話の、倒すべき悪は一人しかいなかったっていう。
あと崩れ落ちる城のところをなんかこう、ガーってなんかナイフでこう、なんていうんですか、ああいうの、なんかこう、崩れ落ちるところを自分たちも落ちながらそこの壁にこう捕まりながらみたいな、あそこがすごく僕は面白かったんですけど、なんかね、あっという間に終わっちゃったんですよね。
崩れていくラピュタの3階の上で戦う2人。
そうです。あそこはすごく良かったのに、あっという間に終わっちゃって、すぐパラシュートで下に落ちちゃったから、あそこもうちょっとね、まあ、高度の問題もあんのかもしれないけど、もうちょっとね、高いとこから落ちてほしかったな、みたいなね。
あれ5分ぐらい落ち続けるっていうのもなかなかないですし
難しい一回こうパラシュートにふわって上がるとかできないのかな、分からないけどいやあそこはでも僕はかなり一番アクションシーンとしては好きでしたね。
いいアクションでした。迫力もあって、
確か北斗さんのおっしゃるのは確かにそうだよね。ほとんどそうですもんね。こう真剣に倒せない敵ばっかですよね。
確かに、うん、別にドレイコフは別に肉体的に強いわけでも何でもないですし、ね、フェロモンロックの解除の仕方の話しますね。ウィドウズたち一回も鼻怪我したことないんかみたいな。
確か。
今までの任務で。
花粉症でちょっと鼻が詰まっててとかね。
あそこでフェロモンロックが必要なのは多分ナターセだけなんです
よね。まあそうか。
あそこではそうですね。でも普段も逆らえないようにしてるわけでしょ。
フェロモンロックは以前にからもそもそも、なんか脳に直接何かしてるコントロールを施してるんですよね、あれ。フェロモンロックとは
別で。そうです。
ああ、そっか。
そういうことか。で他のウィドウズたちは別にフェロモンでロックされてるわけではない。
まあでもメリーナがフェロミナルロックで近寄れないって言ってました。
ああ、言ってましたよね。
だから、やっぱり洗脳されてる人は、まあ、フェノミナルロックもかかってるんでしょうけど、それ以前に歯向かうっていう意思まではいかない。
豚が生きてるのと同じ。
はいはいはい。あれですよね。
あれが、そうですよね。
それがない、ナターセでさえフェロモンロックは、
そうそう。
ってことですよね。
あ、そうか、それがないやつ対策なんだ、じゃあ、機械的な洗脳が。
そうですよね。
くそ、レイチェル・ワイズにフェロモンロックしてっていう。
どういう意味？レイチェル・ワイズにフェロモンロックかけたら近寄れないってこと
ですか？そうか。ちょっとフェロモンロックっていう言葉のなんつうか、キャッチーさがあんま。
ロックしたいってこと
いやいや、フェロモンがやっぱないとな。
フェロモン。フェロモン、ね、
そう。あと、あれ良かったですね。あの、ヒーロージャンプバカにする問題。
ああ、はいはい。
あれ好きですね、うんうん、あれね。あれよく、まあ、なんて言うんだろう、ギャグとしてはよくあるけど、こんなに、あの、大冗談からやるネタだとは思わなかったんで。うん、でも、あの、フローレンス・ピューの軽々しい感じとかがあれで出てきて、すごい良かったですよね。うん。あの、ヘリの上、ヘリから、
はいはいはい、
上から、やっぱやるんだ、みたいな。あんなに行ったのにやるんだ、みたいな。
癖になってんでし
ょ。最初に突っ込んだとこのガソリンスタンドでしたっけ、
うん、
あそこで、
はいはいはい。
ナターシャが普通に、ま、こう、うん、真面目な感じで言い訳しだすじゃないですか。うん、あの内容のくだらなさが欲しいよね。
はいはい。ああいうのってすごいメタ的な表現っていうか、うん、それ、ヒーローとしてのあの、お約束って、意識してやってるかもしれないっていうことを思わせるわけじゃないですか。
うん、
意外とこう、これから、新しくまたもう一回見るとかいうのが冷めちゃうとかっていうのもなんかあるから結構危険なギャグというかね、
あ
気はするけど、うん、でもやっちゃうんだなみたいな。
そうか。
そこもなんかまあ良かった、
ね。ギャグになっちゃうってことですよね、結局。今後ね。後ね確かに確かに。
そうそうそうそう。
そう確かに。
だからああいうものはまあもうなんだろう、歌舞伎の見栄みたいにやるものだったから良かったけど、うん、メタで見ちゃうと、うん、ただのバカじゃんみたいな。
そうですよね。ね
というのはちょっとあるけど。
これからエレーナは、
うん。
ナターシャと
同じ、うん、やるかもしれない。絶対やるでしょうね。はいはい。
でもキャプテンは断るごとにバカにされてますけどね、いろんな人
が。いやいや、そうかそうか。じゃあいいのか。
アメリカのケツ言われてみたり。
ああ、そうか。
その言動がやっぱりちょっと伝説すぎてみんな軽くバカにしがちですよね、うん、キャプテン。うん、でもそれでもキャプテンがかっこ悪く見えないから、まあうまいことをやればいけそうな気がします。うんうん、
だから、アメコミの映画の歴史って意外とコミックでやってた表現を現実でやったときに、いかに変に見えないかっていうことの戦いでもありますもんね。うんうんうん、キャップのだから、あの、衣装とかの問題もずっと何度も何度もやってるし、うん。だから、なんだろう、ウィンターソルジャーじゃなくて、あの、ファルコンの、あの、白いスーツとかね、だから、今後も馴染んでいくのかどうかみたいな
、前回言ったや
つ。こととか。そうですね。
そういう皆、なれ
もうちょい見なあかんって。
もうちょい見ななれ
じゃあ、メタ的にそれが失敗したのがレッドガーディアンみたいなことなんですかね。その、アメコミの持ってきた、そのまま持ってきたら、ちょっとダサいじゃんみたいな。うんうん、まあ、
そうです、
ね、体型もね、ありましたけどね、あれ
は。ありましたけどね。なんか、あの、ロシアの人たちって、うん、ちょっとあれかもしれないですけど、プロパガンダ的に、そういうバカバカしさみたいなものを、うん、なんだろう、すごい荘厳に演出して、うん、みんなもそれに熱狂することによって、なんかこう、成り立ってきた、あの、ものがあると思うんで、ロシアだと、なんか、それがありな気がするんですよね、すごく、うん。あの、コミック的にみんなが盛り上がるみたいな。だから、バカにするっていうことが、結構、あの、やばかったりとかするんで、心ではバカにしてるかもしれないけど、みんな熱狂するっていう表現があるから、なんかレッドガーディアンはすごく、すげえロシアっぺーと思っちゃった。
レッドガーディアンでちょっと聞きたいんですけど、
あ、同じく。
の中で、キャプテンアメリカと戦った話するじゃないですか。
はいはいはい、はい。
しますね、
はいはい。なんか嘘っぽく聞こえんって。
あれ、どっかで戦ってるんですかね。一応、なんだっけ、冬眠してる間の話だから、戦えてるはずないじゃん。
ウィンターソルジャーで、確かに、他のキャプテンアメリカ、うん、
ああ、スーパーソルジャー。スーパー
ソルジャーアメリカさんのスーパーソルジャーは、
うん、はいはいはい。
多いけど、
全員殺しましたよね。あれ、ジモが殺したんでしたっけ。
そうです。
うんうん。けど、ロシアでも当然やってたんじゃないかっていう。
あれ、誰と戦ったの、
あれ謎なんですよね。
ああ。
じゃあ、レッドガーディアンなのかな、
どうしても被らないんですよ。キャプテンアメリカの時期と。
はいはい。
エンドゲームでカットされたくだりで、実はもう一回、うん、キャプテンはタイムワープしてて、ここがレッドガーディアンでしたとかね。
なるほど。
そのくだりもありますよね。意思を返しに行っている途中に、
うん、あ、そうだ、そうですよ。
可能性はあるっていう、うん、説もあるんですけど、なんかそれが要は、 それは時間軸が分岐してるから電話はずがないっていう人もいます。
ある組織が黙ってる。ある組織が黙ってる。
はい、あそうか。そりゃそうだな。
おじいちゃんキャプテンアメリカの可能性もあるってことですか？
そあるですけど、なんか、それもどうも滑落してた時期とはか、なんか要はもう隠居してる時期だったから、うん、その時に彼がキャプテンと名乗ってるとは考えにくいって言ってる人がいましたね。
うん、何年やから、50歳ぐらいだったらギリ。
うん、そう、うん。でももう、隠れて住んでる時期だと思うんですよね。うん、あの、要はサムが会いに来るまで、バッキーが会いに来るまでは、あそこで隠れて暮らしてたはずじゃないですか、ね。イザイアと。だから彼がキャプテンと名乗って活躍してたとは考えにくいっていう。うん、要はキャプテンって言わなきゃダメじゃないですか。うん、戦ってる相手が。うん。だからなんか謎なんですよ。多分なんかがあるんだと思うんですよね。すごい伏線っぽかったですね。
あとただのなんか、ああいうダメな人の描き方なんじゃないかっていう気もしない
で
も
ないですけど。そうなんですよね。
って、対等でいたかった、みたいな。
でも、ナターシャにも聞いてますからね、キャプテン俺のことなんか言ってなかったかって。
確かに確かに。だから、会ったことあるぐらいはあるのかもしれないですけどね。
なんかねじ曲がってますね、なんかね。
フローレンス・ピューか誰かが一回、レッドガーディアンっていう名前を思い出せなくて、うん、クリムゾンなんとかって聞いてて、あれってなんかの小ネタでしょ、多分。
クリムゾンダイナモっていう。
あ、ダイナモって言ってましたよね。
アイアンマス。
あるんだ。
なるほど。
ウィンターガードっていう、ロシアスーパーヒーロー集団のアベンジャーズがいるんですよ。クリムゾンダイナモっていう、なんかアイアンマン。それは、あ、これは、アイアンマン2の、何やった敵いるじゃないですか。オリオンバンコ。
イワンバンコ。イワンバンコ。はいはい。
の
お父さんか。
お父さんが、そいつです。
お父さんがクリムゾンダイナモなんですよね。
はい、ああ、そうなんだ。だから恨んでたんだ。ジェームズ・ガン監督のスーパーで、レイン・ウィリソンじゃなくて、レイン・ウィリソンだっけあれ。がやってたのがクリムゾンボルトだったから、まさかそれじゃないだろうなと思って。違う、さすがに違うか。
そういうネーミングかもしれないですね。
なるほどね。
なるほどなるほど。あの腕相撲の、相手の人のあれは何なんですか？
なんかありました？
熊のミュータントやっていう話。
あれはそのウィンターガードの中にいる、ハルクの位置づけの、
はい。
大熊がいるんですよ。
大熊なんですよね。X ミュータント側の人がで、要は腕相撲でボキッてやられた人ですよ。
そうなんだ。その時の名前が、
そうらしいんですよ。
同じ名前なんですよ。
なるほど、なるほど。細けえなぁ。
そう、細かいんですよ。
細けえなぁ。
そうなんですよ。
ちなみにちょっとじゃあ、クイズ出していいですか、
うん、クイズ
急に、はい、クイズ出していいですか、
はい、そういう番組やったっけはい。はい。
MCU シリーズに、今回のブラックウィドウで、一番長く出続けてる人っていうのが誕生したんですけど、うん、誰かわかります？
シリーズで今回のブラックウィドウで、
本数じゃなくて、出てる期間が一番長い人。
最長記録を出した人？
はい。はい。
MCU 内の時間ってことですか？じゃなくて。
実時間で。つまり、一番最初の頃から出てる人ってことですね。同じキャラクターで。
答えていいですか？
お願いします。
間違えてない。ロス長官じゃない？
当たりー！
ロス長官で。
あの人、
インクレディブル
ハルク。の時に、娘が、リブ・タイラーかなんかですね、あれね。リブ・タイラーが娘で、
そうでしたっけ
多分。それで、エドワード・ノートン、まあ、あの頃まだエドワード・ノートンだったじゃないですか、ブルース・バナーが。
ジェニファー・コネリーじゃなくて？
いや、
わからん。
一応ね、今日ね、ちょっと見たんですよ。
リブ・タイラーですね。
そうですよね。それで、その、ハルクに、リブ・タイラーが大怪我させられたことをずっと怒ってて、で、ずっと、そのヒーローに対して、 ちょっとムカついてるんですよね。ロス長官。だから今も、
ずっとそうですよ
ね。ずっとそうですよね。だから、底部屋協定の時とかも、やっぱヒーローは危険だからつって言い続けてるのって、うんうんうん、インクレディブルハルクの頃からずっと言ってるんだ、この人って。
そうです
しかもずっとウィリアム・ハートが、
そうです、
ね、あんまり見た目も変わらずに、やってて、すごいなと思ったんです
よ、ね。でもあれですね、このキャラクターは多分今後でもっとでかい扱いになる可能性が高いんですよね。
なんかそのバルの上司かもしれないっていう。
になる可能性があるから、いろいろ細かく出てるのかな、
はいはい。あんなに細かく出るには理由がありそうな出方したりしてますもんね。
インクレディブルハルクの最後に、アイアンマン出てきて、
そうですよね、
リクルートっていうか、招集かけるんですよね、確かね。で、それまで軍の長官だった、将軍だったロスが、まあ、シールドになるのかなの長官に、
うん。
シールドの長官ですか、あれ、国務長官違うか。シールドの人なんですよね。
うん、
に、まあ、なるためにリクルート氏にアイアンマンが来るっていうシーンで最後終わるんですよね。うん、なんかそう考えると、だからアイアンマンがもう出ないわけだから、うん、今後は一番いっぱい出る人っていうのはロス長官に、ね。いっぱいじゃないな。長く出る人まあ、ブラックウィドウももうこれで終わりですしね。だ意外とウィリアム・ハートが一番重要人物っていうか、この MCU の世界で。
お
まあ、他の人になっても多分分かんない人もいるかもしれないですけどね。ウィリアム・ハートって全然関係ないですけど、すげえいい役者で。この人の出てる映画がそのままなんか傑作選みたいになってるっていうか。
なるほど。クモのキスとか。
そうなんです。はい。すごい好き。
アルタードステイツとか。
アルタードステイツ。
古いのばっかり。
多分で、いや、あれデビュー作じ
ゃん。あ、そっか。
うん。そうそうそう。はい、以上になります。急な雰囲気コーナーの以上になります。
ありがとうございます。なんか、はい、僕、商品もらえるんですか当てたんですけど。
そうっすね。
車買ったばっかりの車。
ラフランスさんが興味あるような車じゃないです。
あ、そうなの、
うん、ハイエースなんで。
あ、いやいやいや。ありがとうございます。
はい、はい。はい。で、でもまだなんかありますよね、きっとね、お話。
あ、僕ちょっとアクションのところで、
はいはいはい。
ちょっと、こう、身震いしたというか、タスクマスターが、うんうん、うん、まずスカイは、スカじゃないと、ナターシャとエレーナが、車で、なんか BM の、なんかなんか乗って逃げるシーンがあるんですけど、そこでタスクマスターが現れて、弓を撃つんですけど、それが車の下側にシューって入って、
入りましたね。
車の底にベタンってひっついて、ドカーンって爆発するシーンがあるんですよ。あれ絶対ウィンターソルジャーのバッキーが、
やってましたよね。
ニック・フューリーの車にやったのと同じなんですよね。
なんか磁石でくっつく爆弾みたいなやつやってましたもんね。そうそう、一番
最初にニック・フューリーが逃げてる時に現れて、うんうんうん、そうそう、ドーンって打ったら下にペタンってひっついて。そう、そういう、やっぱそういうアクションのこう、切れ味感もすごく、キャップシリーズにこう通じるものがあって、そこはすごい、興奮しましたね。
いいですね。
あと、直帰言うたらあかんか。ベスト。
直帰。
直帰
って言いましょう。
ポケットいっぱいの直帰、う
ん、はい、ジャンパーとか。
あのシーンって皆さん、あれ、わかりながら見られてました？僕最初わかんなかったんですよね。
あれ、なんなんですか？
え？フローレンス・ピューが着てる、うん、自分が初めて自分のお金で買った。
買ったやつ言ってましたよね。
そう、うん。あれ、ナターシャにあげるじゃないですか。
はいはい。
あれずっとインフィニティウォーで着てるんですよ、あのベスト。あ、
その後着てるんだ
っけ？そう。で、
全然覚えてない。
あれなんかちょっとよくわからんけど、しょっちゅう友達の男の人が物資調達の人いるじゃないですか。う
ん、いましたね。
あの子が、最後になんとクイーンジェットみたいな用意して、
うんうんうん、
金さえあったら何でもできんねんで、みたいなこと言うときに、
あれで行き
ますもんね、髪の毛を白く変えてる、うん、白のショートカットに変えてて、
うんうんうん、
ナターシャが。で、その時にフロレンスピューのジャケット着てるんですよ。
はいはいはい。
あれ、インフィニティウォーの一番最初にキャプと一緒に出てくる時の全く同じ格好なんですよね。
はいはいはいはい。
そうそう。だから格好でキャプと合流して、そのまま海の刑務所に行って、
うんうん、
サムたちを脱獄させてるはずなんですよ。
いいですね。
そうそうそう。なので、僕全然わかんなくて、なんか見返したら、インフィニティウォー見返したら、あ、 来てるやんとかと思って。
うん。
ちょっとすごい良かったんです。ずっと来てるんですよ。インフィニティウォード、エンドゲームでは来てないかな。金髪の時の、あの、はいはいはい、ナターシャが来てて、すごい良かったんですけど。
いいですね。う
ん、あと僕もじゃあクイズ出し。
お願いします。
あの、
ハイエース取り返した。
歴代。あ、もう今僕ハイエース僕の手にあります、
ね。そうそうそう。
あの、ナタ、クイズちゃうな。ナターシャの髪型で一番好きなやつ皆さん何ですか？
ああ、よく変わってますもんね。
そう。
あ、じゃあ僕いいですか？
あ、どうぞ。
エンドゲームで、みんなが消えちゃった後、
はい、
なんとかみんなをつなぎ止めようとして、はい、アベンジャーズのボスみたいなことやってて、
はいはい、
なんか泣きながらサンドイッチ食うとこあるじゃないですか。
半分金髪混じりの、
あの時の、そう、もうちょっとどうでもよくなっちゃってる感じの、
はいはいはい、
あの感じがいいです
ね。いいですね、いいですね。
はい。
皆さん一つずつ言ってください。何の回やったんです
か？ラロッカさんじゃお願いします。
あんまり僕ね、そもそもブラックウィドウが、キャプ、なんだっけ、ファルコン&ウィンターソルジャーで、ジョン、
はいはいはい、
ジョ
ンウォーカー？
シャロン・カーターか。シャロン・カーターって。
あ、シャロン・カーターね。
はいはいはい、僕、あの人がもうごっちゃになってて、もう完全に。
スパイだから、
だからもう、
スパイだから。
いや、だからね、まあ本当僕、アベンジャーシリーズって一回ずつぐらいしか見てなくて、もう、
はいはいはい、
昔見たやつはもう自分の中で、あ、こうだったかなっていう記憶をね、変えてっちゃってるから、
うんうん、
僕なんかスカーレット・ヨハンソンで言うと、あの、ジョジョラビットのお母さんかな。
ちょっとちょっと、ちょっとちょっとちょっとちょっと。
なるほど。
の髪型ですかね。ごめんなさい。
うん、それで言ったらあれですよね。
それで言ったら、
ロストイントランスレーションの時の。いや、
俺も好きや、それは。俺も好きやけど、そこまで言ったら、収集つかねえ
なんか。ちょっと僕はだから、パスです。
すみません。ほんまです
か、ね、じゃあ、
本か。皆さんあります、うん、
一番最後のあのショートカットが好きです
。はい、ああ、はい。エンドゲーム
状態。せっかくなんで、皆さん答えていただくと。
うん、インフィニティボーンとか。はい。
いかがですか？
ロンペさん言って。
僕は、赤毛の短い、時だから、エイジオブウルトロンかな。
あ、そうかもしれない。
ああ、はいはいはい、はい、いいですね。
あれが
好きですね。
はい。
北斗さんは北斗さん。
北斗さんですよ。残ったのは、
う
ん、インフィニティウォーズかね。残ったのって別に変えなくていいと思うんですけど。すごい。
インフィニティウォーの金髪の時。
ああ、いいですね。
待って、乙女さんの通る分なくなってたよ。
ない。他にあります？
いやありますあります、まだありますよ、いっぱい。
最初の頃どんなだったっけ？
ね、
ロンゲズ、ロ
ンゲじゃないですか。アイアンマン2の時はすっげえクリクリのパーマです。
あー、それも、あ、いいですね。
はい。スカイオハッ
ピー。じゃあ、おとけさんはじゃあパーマで。
選択肢ない、ね、僕はショートの方が好きなんですけどね。
あ、いいですね。じゃあ、インフィニティウォーかな。
みんなインフィニティウォーいる。なるほど。僕はあの、ウィンターソルジャーの時の直毛のショートヘアですね。
お
ぉ。まっすぐの
色は色。
赤毛のまっすぐの、まっすぐのストレートで出てくるんですよ、ね。すごいびっくりした。
結構毎回変えてんのかな、うん、
結構変えてると思います、髪型。
まあそういうキャラなんでしょうね、
うん、
きっとね、
うんうんうん。
気分で変えちゃうキャラ。そう。
あ、これが困るんですよね。うん、だから。
困る。
覚えられない
んだ。ナイトソーはね、あれこれ誰ってなるんですよ。
あの顔で覚えてください、顔で。
いや、もう覚えらんないんだよな。
あと、
エレーナは覚えました。
顔をフィルムで顔変えるやつも出てましたよね。あの、人に他人に偽装するために、
やってましたね、
顔にフィルム被せて、違う顔にするので、うん、あれも、あの、ウィンターソルジャーに出てくる、あれですね、あの、ロバート・レッドフォードの部下に化けて、うん、
はいはいはい。
やるときに、あの顔に布みたいな。
あの、おばあちゃんに
化けた時の。そう。
はいはいはいはい、はい。あの、なんか偉い人っぽい感じ。
そうです。
はいはいはい。
あれも出てきてたし、あと、何やったっけ、なんかバッチ飛ばして、痺れさせるやつとか。
ああ、ありましたね。
うん。なんかこう、うん、なんですよ、ナターシャの必殺技っていうのが総動員されてたのが
良か
った
なって。もったいつけずに
全部出したみたいな。そう。そうなんですよ。はい。すいませんでした。
あの、皆さんなんかあります？
あと、エレーナって、指パッチの時どっちだったんでしょうね。
確かにね。
うん。
消えてたのか、戻ってきもともといたのか、どっちなのかなっていうのは。
どっちも証拠になるものはないですね。
そうですよね。
うん。でも、エンドゲームで帰ってきて、帰ってきて、バルから雇われて、仕事して、給料を上げてくれっていうのは、ちょっと時間的に短そう。うん、でも、あれがエンドゲームのどんぐらいとかわからないけど、まあ、消えずに仕事してたんじゃないかっていう方が、なんとなくね、時間的にはね。ところでなんであんなしょぼい墓地に埋葬されてるんですかね。
あれなんかそのドレイコフがお母さんの墓場はどこやって言ってるくだりがあるんだよ。ああ言ってた言ってた。結構なんかすごいこう、はいはいはい、なんかしょぼくれた場所に埋めたみたいなこと言われてて。
じゃあそこね近くに
かなーって気もしなくもないんですけど。
だって一応っていうか完全に英雄ですからね。ブラックウィドウは。だって、アイアンマンは多分立派なところに埋められてるわけでしょ。
まあ、ただ、アメリカっぽかったから、ちょっとわかんないですけど、
ね。ああ。埋まってるところが。確かに。
あれって何が埋まってるんですかね。あ、ソウルストーンで死んじゃったら。
なんでまあ、そこは、それはもう言わない。
言わないんですか。わかりました、言います。
何が埋まってるんですかねっていいですね。
あのベストでしょ、だから。
ベストポケット。なるほど。
ポケットいっぱいついたベスト。
わかりました。すみません。
こと言わないでください。いやー。ね。まあ、だからどうでしょうか。ブラックの。じゃあここまでお送りしたのは石山と
ノンペと
オトケイと
ラフランスと
ナロッカと
ホットでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。